青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回もゲストをお二人呼んで、みんなで対談していきたいと思います。まず紹介するのは、ほぼレギュラー的存在の花尾貴実さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日、この後ゲストもう一人来るんですけれども、食べチョクというサービスをしているビビットガーデンを退職して独立する下村さんをゲストにお迎えします。退職ブログありがちですけど、今回は退職ポッドキャストということで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ、下村さん、ちょっと自己紹介お願いしていいですか？
はい、下村咲子と言います。食べチョクには2019年、4年前で PR の一人目として入りまして、4年間、その後は一人広報2年と、PR チームを持って責任者として2年半ぐらい、こうしてきました。で、6月末で実は退職をしまして、自分の会社を立ち上げて、PR の支援だったりとか、地域の仕事だったりとかをしていく予定です。よろしくお願いします。
お願いします。下村さんってもともと前職 PR の人じゃなかったんですよね、はい、確か。
全然違うんですよ。人材会社で営業2年と、法人営業2年と、そこから新卒採用、自社の新卒採用を2年半やってました。ので、PR 自体は未経験で入ってます。
それで言うと、下村さんの代表的な感じのノートで言うと、何でしたっけ？
はい。未経験広報が1年で1900件の露出を取った裏側っていうノートを初めてビビりながら出したんですけど、それがすごい多くの方に見ていただいて、それがきっかけで個人取材とか登壇とか、すごいいろんなご連絡をいただいたのが3年ぐらい前の話です。
1900ってすごいですよね。
すごい。
なんか。
そうですね。
で、もともと PR の領域におらんかったけど、ビビットガーデンに一人広報で入るってなんか、なぜみたいなところがあるんですけど。
いや、本当ですよね。なんか、PR の経験者ってなかなかいなくて、経験者採用って難しいんですよね。で、代表の、食べチョク代表の秋元が、PR が欲しいってなっていて、いろんな人に相談したら、経験者は取れないから、営業出身で、なんかガッツがあって、人の懐に入っていけるようなタイプの方で、かつ事業への思いがすごくあって、頑張れる感じの方がいたら取った方がいいよみたいなことを言われたらしくて、本当にたまたま私がそこにドンピシャだったっていうので、未経験ですけど、採用してもらったっていうのが2019年の秋です。
でもむしろ未経験の方が実はいいみたいなところがあるような気がしていて、最近下村さんもツイートしてましたけど、はい、あらゆる領域まで広がってもそれが PR ですと言えばいいじゃないみたいなツイートをしていて、経験があるとなんかここまでが PR だよねとか、ここまでの数が普通だよねみたいなところを未経験だと突破できるような気がしていて、
いや、まさにそうですね。何の固定概念もなかったので、なんか下村にいろんな仕事やってたら、実は他社の広報はそんなことをやっていなかった、蓋を開けてみたらみたいなことが、すごいたくさんあったんですよね。なので、すごいそういった意味だと、枠がなかったですし、仕事の。それがすごい面白い環境だなと思います。もそうですけど、食べチョクは。
いや、そうですよね。うちも、新卒採用した女の子に、
はい、
広報ねってこと言ったんやけども、結局なんか、それって割と世間の広報像をちょっと追ってしまった感じはあって、なんか、取材対応とか、SNS の担当とかをすればいいんだな、みたいな、そんななんか固定概念があって、っていうところが少し反省材料かなっていうところはあって、そこはなんか確かに経験者じゃないからこうガシガシと領域を超えるみたいなのはすごいですよね。
そうです
で
ね。
も、農家さん的に言うと、家族経営の中で PR 担当者なんていないわけですよ。そんな独立した。みんなの仕事みたいな感じじゃないですか。
そうですよね。
その時に、ある種、下間さんみたいに、枠を超えて、プロジェクトリーダーだけれども、PR ですみたいな、なんかあらゆる場面を体験するというのは農家さんとしては、なんか共感が得られそうな気がしますけどね。
ああ、確かに農家さんこそ何でも屋さんというか、もう全部やるみたいな感じですもんね。人がいないですし。本当にそうだと思います。
もともとなんか独立志向とかはあったんですか？
ああ、なんか、絶対に起業するんだとか、独立するんだみたいなのはなかったです。でも、なんかこう、もともと食べチョクに入社した時の転職理由が、なんかこう人材業界で働いてて、私って結局スキルを積み上げていった先に何がしたいんだっけみたいな。なんか、新卒の時はひたすらなんか成長したいとか市場価値を上げたいみたいな気持ちで頑張ってたんですけど、なんかじゃあ、何に貢献していきたいんだっけみたいな、立ち止まった時が25、24、5、24歳ぐらい、23歳ぐらいありまして、なんか、その時に、やっぱ自分のアイデンティティって地域にあるなっていうのを、やっぱ何周か回って思ったんですよね。で、18までど田舎で過ごして、そっから、本当身一つで東京に上京して、もう全く環境も違うし言葉も違うみたいな場所で働いてきたことで、結構、どちらか一方を、こう、なんだろうな、否定する価値観の方とかももちろんいらっしゃると思うんですけど、なんかこう、都会がいいとか、私がいいとかって、もちろんあると思うんですけど、なんか私は両方大好きだなと思ったのが、すごい特徴だなと思っていて、その、こう、資本主義の、こう、ゴリゴリの、経済社会東京と、なんかこう、人のつながりを大事にして、なんかこう皆さんがこだわりとか思いを持っていろんなことをやっている田舎とみたいな、なんかもちろん天秤にかけられるようなものではないですし、グラデーションもあるんですけど、なんかその違いを混ぜていって、地域で言うとより経済活動につなげていったりとか、東京で言うと、なんかこう、癒しとか、なんかこう人間本来の大事にしたいこととか思い出させてくれたりとかっていう、なんかその間に立つ接続点みたいなのになりたいなと思って、本当にネオキャリアの時に、私変なんですけど、上司に私転職活動します。で、今まで結構夜中まで働いてましたが、定時で帰りますって宣言して、で、あ、分かったって言われて 頑張れって言われて、そっから半年間ぐらい、日本各地を旅したりとか、どういう地域への貢献の仕方ってあるんだろうっていうのを、やってたんですよね。足を運んだりとか、いろんな人とお話しさせていただいたりとかしていて、たまたまいとこユリ農家やってたんですけど、今ちょっと廃業し、事情あって廃業しちゃったんですけど、当時やっていて、いとこと喋ってた時に、やっぱり、休耕の値段は変わらないけど、価格変動は激しくて、台風とか来たらもうゼロになっちゃったりとか、すごく、そこがすごく大変なんだみたいな話をしていて、なんか、販路って当時、いとこは JA にずっと出してたので、なんか JA 以外の販路とかあったら、もしかしたら、なんか選択肢とか広がるのかもね、みたいな話をしていて、で、食べチョクのことは正直知らなかったんですけど、そんなことを思っているんだという話をいろんな人にしていたら、食べチョクって知ってるって言われて、で、勉強不足で知らなくて、そしたら秋元さんを知り合いだから紹介してあげるって言われたのが、本当きっかけです。半年間転職活動して、本当に最後の最後でたどり着いたのが食べチョクでした。
いやでも今で言うと、もう秋元さんと下村さんはなんか一心同体みたいな、なんていうのかな。秋元さんはきっとこう喋るだろうぐらいのことは多分予想できそうな気がしていて、下村さんは。なんか憑依するぐらいの感じだと思うんですけど、でもそこで、ここで独立っていうのはすごくなんか、 転換点だなと思うし、
うん、
農家って言うってそんななんか転換点のフェーズって少なくて、それこそ竹本さんの得意分野の事業承継するタイミングとかがフェーズの切り替わるタイミングぐらいしかあんまりないんですよね。
ぐらいですよね。
うん。その時に、もう、こう動きたいですよね。もう下村さんに。
そうですね。新たなチャレンジなので、頑張ります。やっぱうん、松本さんと働いたことはやっぱ自分の中ですごい大きかったですね。まさか自分が会社を作るなんて思いもしなかったというか、うん、4年前食べチョクに入社した頃は、なんかそういう選択肢も持てるようになったらいいなーぐらいのなんかこう、このくらいの温度感で、まさか本当にそれが現実的な選択肢になり、かつそれを選択することに数年後になるなんて、思いもしなかったです。
自己紹介で会社を作られたって今言われてたんですけれど、
はい、
新芽っていう会社って聞いたんですけど、どんな思いの中でも新芽なんですか？
はい、あ、新芽は、ひらがなで新芽なんですけど、会社名は。元の語源は、新しい芽の、新芽を語源にしてまして、コーポレートカラーも緑にしてるんですけど、なんだろう、新しい芽を産んで育てていくみたいなところを大事にしたいなと思っていて、なんかそれはまあ、なんか比喩というか、新しい価値を生んだりとか、新しいこうサービスを生んだりとか、なんかそういうのもあるんですけど、そういうところに思いを込めています。で、なんかこう、私自身も農家の孫っていうのもあったので、日本人だったら誰でも知っている言葉が良くて、で、だからといって、こう、農業とか一次産業に特化した仕事をするわけではないので、なんかあんまり寄りすぎず、なのでなんかこう、ローカルとかっていう言葉を直接的に入れずに、とはいえなんかこう、親しみやすくて、日本特有の言葉で、かつひらがながいいっていう こだわりがあって、いろいろたどり、いろいろ考えた結果たどり着いたのが新芽になりました。
竹本さん、田植えをしてますけど、
うん、
苗を植えるじゃないですか。
はい。
その時の、苗を準備をするまでが一番大事だよねっていう、なんていうんですか、苗発作？
苗反作って言いますね。反作？はい。
うん。だから苗まででも半分は決まってるんで、もう新芽という、生まれてくる芽は、もうその時点で半分ぐらい力を得てるんだなって気がするので、すごいいい名前だなと思います。
確かに芽が出てる時点で価値があるっていうことですよね。
そう、結局なんかゼロから1を作り上げるみたいなことを表現としては言われたりはするんやけども、実際にゼロから1ってことはほとんどなくって、なんというか 0.1 とか 0.5 のちょっとした芽をどうバッと広げるかっていうところがビジネスにとっては大事っていうところなので、
はい、
下村さんがやりたいところもそういうところっていうところですね。
そうですね。
まさに。その目を見逃さないというか。
見つけて、産んで育てていくみたいな、なんか本当そういうところをやりたいなと思っていて、名刺のデザインも最近作ってて、まだ手元にないんですけど、発注してるところなんですけど、目の、表は名前とかメールアドレスとか書いてあるところに、新芽の絵が描いてあって、で、裏は、その新芽が描いてある位置のところに、若葉、新芽が成長した若葉を描いているんですけど、本当まさに、こう、新芽をより大きくしていくっていうところを一緒にやりたいっていう思いを込めてデザインしました。
新しい会社でやろうとしてる事業っていうと、
はい、
自己紹介でもさらっとありましたけども、PR とか地域のこと。
そうです、まあ。PR 支援と地域をあえて分けてるのは、PR のお仕事は地域の事業に限らず、それこそ IT 企業だったりとか、全然違う業界、出版社とかもそうですけど、なんかいろんな業界の、PR 全般、パブリックリレーション、関係づくりからの、こう、事業貢献、組織貢献、 社会貢献みたいなところを軸にやっていくのが PR の事業で、今はそこの比重がかなり大きいです。まずはそこをいろんな企業さんと一緒にお仕事させていただくのを中心にやりつつ、とはいえ私のこう思いは地域経済をに根付く、あ、地域に根付く経済活動みたいなところがすごく好きだったりもするので、そういうこう街独特の資源を生かして、こう経済活動だったりとか文化を作っているようなプロジェクトとか団体とか企業さんと一緒にお仕事させていただく機会とかも増やしていこうかなと思ってます。
いや、それで言うと、なんていうかな。頼む側からとしたら、どんな実績があるんですかねっていうときに、すごいもう下村さんとしてはもう、あまた数える食べチョクの資格とかがあると思うんですけど、なんか、食べチョクでこれ、思い出にあるな、みたいな企画というか、プロジェクトあったりするんですかね。
もうありすぎて思い出せないんですけど。ああ、でも、あれですね。関口シェフってい
ああ、
う、
リオレね。
うん、
俺も分かっちゃった。
リオレの専門店の一個前に、2021年の6
リン
月
ゴ。
とかかな？に、ポップアップレストランを一緒に作りました。
レ
で、
スキュ
レスキュー、まさに。で、当時の食べチョクって、まだ従業員が、ちょっと、正しい、細かい数字は覚えてないんですけど、まあ、30人ぐらいで、まあ、PR の正社員も私一人で、あとインターンの PR の方がいたんですけど、で、もちろん、マーケ担当とかは別の仕事で忙しいので、もう、関口さんと一緒に、レストランのコンセプトとかを相談させてもらったりとか、食べチョクをどう絡めるかとか相談させてもらったりとかを、メニュー表とかで一緒に作らせてもらったりとかを、もう全部まるっと、ほぼ一人プラスインターン生みたいな感じで やりまして、それはすごい、なんか大きな経験だったなと思います。一緒に、もう プロジェクトマネージャーみたいな感じで、もうゼロから立ち上げて一緒にレストランを作れたこと。で、もちろん、たくさんのメディアさんにも取材に来ていただいて、SNS でも口コミが多く広がって、たくさん来ていただいてみたいな感じだったんですけど、それもすごい印象的だったなと思います。あと何だろうな。あ、でもそのポップアップレストランがすごい反響が良かったので、それこそ関口さんと一緒にまた、虎ノ門ヒルズで、リオレっていう、フランスで主流とか、フランスでよく食べられているようなお米のスイーツとコラボして、お米の新しい商品を作りましょうみたいなプロジェクトで、虎ノ門ヒルズでポップアップレストランをやって、それも日本テレビさんとかに取り上げていただいたりとか、結構、旅系のメディアさんとかにも取り上げていただいたりとか、あとは、もう毎日満席は、まあもちろん関口さんの既存のファンがかなりいらっしゃるので、関口、そんなことな、そんなメディア露出なんてなくても、おそらく、関口さんは満席になっていたような気がするんですけど、でもなんか多くの方にリオレっていうのを知っていただくきっかけになったりとか、すごい印象的でしたね。もう、一番こう、転換点だなと思うのは、やっぱ2020年の2月末でして、当時まだ従業員が10人くらいですかね。アルバイトさん込みで10人ぐらいの本当規模の時に、コロナが来て、で、全然まだそんなに大きくなる、こんな大きなことになるなんて誰も日本人は思っていなかったくらいの時だったんですけど、ちらほら生産者さんから牡蠣がイベントで使う予定だったのに全部余っちゃったとか、なんか飲食店からの、キャンセルが急に届いてしまったとかが、全国的にちらほら届き始めたタイミングで、秋元が、これはやばいし、これからもしかしたら全国的に大きな影響が起きうるかもしれないって言って、全社員をバーって集めて、今まで決めていた事業戦略を全部全振りして、コロナで困っている生産者さんを、 なんとか販売先を作れるプラットフォームになろうって言って、組織変更というか事業変更をして、本当2日後とかに送料無料の、プロジェクトをエンジニアが開発してリリースしたりっていうのをやったんですけど、でも本当その時ぐらいから、いろんな生産者さんだったりとか消費者の方にも知っていただくきっかけになって、今も使い続けていただいてるっていうのがあるので、すごいまさにピンチをチャンスにというか、なんかそこはすごく、鮮明に覚えている日ですね。
いや、食べチョクさんの PR のすごいいいなって思うところがあって、秋元さんがまあメディア露出するじゃないですか。で、一般的なその IT 系の、社長がメディア露出していくと、やっぱりそのサービスを作ってるのは社長だけじゃないし、スタッフが作ってるんですけど、この時に社長ばっかり目立つとスタッフがちょっと心離れることもあるんですよね。
そうなんです
その
ね。
時に、秋元さんのメディア露出の何がいいっていうのは、秋元さん自体が生産者のこの思いを伝える代弁者になってるってことなんで、全然秋元さんが、まあ目立たないって言うと怒られますけど、その都度その都度の場面が、もう生産者の代弁者っていうことであって、なんかすごく伝わるんですよね。
わあ、嬉しいです。
っていうのがやっぱり食べチョクさんの PR としてはすごく毎回素敵だなと思うところではありますね。
そうですね。もう私たちのミッションはまさに、私たち、よく秋元言ってたのは、秋元もそうですけど、うちの刑事言ってるのは、なんか私たちはものづくりができないし、だからやっぱり私たちが事業運営をできているのは生産者さんのおかげだし、私たちの存在意義は生産者さんの存在価値をより高めていくとか、生産者さんのファンを増やしていくことが私たちの存在意義だから、もうそこを絶対にぶらさずにやろうみたいなのは、すごいずっと言ってるし、多分最近入った社員もそれをすごい理解してると思います。
あとは食べチョクの特徴で言ったらスピード感ってところですよね。で、先ほどの話もそうやけど、こう意思決定の速さと、あとは何ていうか思いをエンジニアにが形にするまでのスピードとか、それも含めてなんかスピード感がやっぱ違うなっていうところは思ってるところで。
ありがたいです。
そう、T シャツちゃんが、ポッドキャスト出てくれたのが、
3年、2年以上は
2021年の1月かな？
ない。
なんか冬やったんやけども、その時言っとったのも、まあ、彼女の前職の時からの経験で、ゲーム業、あの、ゲームの開発を雇ったけども、ゲームで大事なのは、コンテンツの面白さもそうなんやけど、こう、遅延をどれだけなくすかみたいなところをポイントにしとるって話をしとって、そこが今のスピード感にも生きとるんかなっていう感じだよね。
そうですね。本当に、そうですね。私は PR が仕事なので、結構より多くの人に知っていただくとか、割と前線に立つような仕事が多いんですけど、その裏側でやっぱり日々生産者さんが使いやすく、するような、サービス作りだったりとか、あとお客様から見たときに、やっぱ生産者さんどんどん増えてるので、そこから選びやすさだったりとか、よりマッチ度が高い方と会うためにはどういうプロダクトを作るべきかみたいなのを、ずっとやっているメンバーが、表には出ないですけど、いるので、やはり生の声を聞くっていうところは、みんな意識をしてやり続けてるかなと思います。
ただ、そんな素敵なチームだからこそというと、あれですけど、下村さん、ちょっとこれ意地悪なこと言いますけど、下村さんも食べチョクという看板があるからこその PR の力の振る舞い方だったのかもしれないときに、今回独立して、どんな下村さんの強さというか、良さを生かしていくんですか？
強さ、私の良さをどう生かすかですか？でも、かなり、 結構世の中の PR って、こう、下流って言ったらあれですけど、なんか経営者とか、マーケティング部が決まったことを、これ発信してね、みたいな感じで PR を位置づけているような部署とか会社もあると思うんですけど、私の場合は結構本当経営者と一緒に、こう、どういう世の中、今はどういう世の中だから、会社としてどういうスタンスで経営をしていくべきか、だからこそこういう情報を発信していくべきだみたいなところの視点で仕事をしてきたことは、やっぱりかなり貴重な経験だったなとは思っていて、今、こう仕事をいろいろいただいて、いろんな広報担当の方だったりとか、経営者の方とかとお話しするんですけど、やっぱ PR のことって思ったより皆さん知らなかったりとか、こう、間違った解釈を持たれていたりして、なんかそんなに投資する部署じゃないよね、みたいに思われちゃったりすることもあるんですけど、結構、いや、経営に直結するし、こんなインパクトをもたらす価値があるんですよっていう話をすると、あ、なんか、そうなんですね。なんか確かに、みたいな感じで、みんな気づいてくださることが多くて、なんか、すごい、そういった意味では、これまでのその経験を活かして、こういろんな企業さんの、よりこう、経営に近い PR 活動というか、事業に落ちやすい経営活動とか、なんか PR 活動とかを、推進していくみたいなのが、なんか私ができることなのかなっていうのは、最近考えてたりします。
先ほど下村さんがツイートで何かやってたのと一緒ですね。広報の目的が、学会が発表したやつかな？
そうなんです。今日日本広報学会が広報の最新定義を28年ぶりに変え
28
るっ
年ぶ
て
り。
いう。はい。28年前はこの学会が設立されたタイミングなので、設立を初めて定義を変えたっていうニュースなんですけど、今までは関係構築とか維持とか広報の目的だよね、みたいな。まあ仲良くすることですよね。要はファンを作ることとかが目的だよねって言われてましたけど、そうじゃなくて、目的を達成することとか、まあ事業課題を解決することとか、そういうところの方が上位概念として重要だよねっていうのが変わったのと、あと、経営機能の一つとして、こう学会自体も認めたというか、制定した。っていうのがすごい業界としては大きな進歩だなっていうふうに思いました。
なんか自分も本結構好きだから、まあ、読むというか聞くんですけど、PR 系だと本田哲也さんの話とかがすごく素敵で、
はい。い
PR の概念がどんどん変わっていってる気はしてますね。
や、そうですよね。まさに本田哲也さん、パーセプションっていう本を出されて、認知じゃなくて認識が大事だ、みたいなことをおっしゃっていらっしゃるんですけど、ただ知ってもらうことには意味がない、もう情報過多の時代で、どういうふうに思ってもらうことかが大事だよね、みたいな話をされてたりするんですけど、本当にまさにそうだなと思います。
そう、僕、若手農家の 4H クラブの会長をしとるときに、広告代理店の人と仲良くなって、で、4H クラブの認知度向上をなんか手伝ってくれって言って、プロボノ的に手伝ってもらったことがあったんですけど、その時に話してたのが結構印象的で、こう PR 活動をしましょう。けどそれは世間に 4H クラブっていうものを知ってもらおうっていうような立ち振る舞いでやるけども、本当の目的は 4H クラブ員に 4H クラブを理解してもらうっていうのが目的ですって言われて、え、そうなの？みたいな僕らは思ったんやけども、実際やったら、ああ、なるほどなっていう、すごくいい経験をしたって感じやね。
そうですよね。外向きに発信することが結局こう関わっているメンバーにとっての、もう一回こう認識の統一につながっていくとかは、すごいあるなっていうのは、思います。
いや、それこそこのポッドキャストも、竹本さんは外向きに配信はしてますが、なんていうのかな。社内法的な部分でも聞いてる人はいるような気は勝手にしてます。
意外とね授業も聞いてるんですよそれちょっと恥ずかしいけど
でもそうですよね。もうあの秋元が出てるメディアとかは従業員も見てて、やっぱ社長と直接話す機会って、うん、やっぱ規模が大きくなればなるほど物理的にはどうしても減ってしまう部分もあったりするので、
うん、
そういった意味でもなんか価値はありそうっていうのは思ってました、うんうん、
いや下村さんの思い出で言うとっていきなり思い出を話してしまいますけど、
はい、
あの下村さんはツイートでもありましたけど、まあ、結果後で具体的なものをお伝えするあのツイートであったんでお伝えするんですけど、下村さんすごい運がいいなと勝手に思っていて、
お
あの、はい、うちが食べチョクに登録したんしたことがしたままし、あ、てるんですけれど、登録するきっかけになったのがもう本当に下村さんで、あのツイッターで自分の友達のノートかなんかに絡んでたんですよね。その子も PR なんですけど、でその時に、あ、食べチョクに下村さんっているんだな、みたいなリプライで認識をしていて、
うんうんうん、
その後、うちに電話かかってきて、下村さん、下村ですって言われた時に、あ、あの下村さんだって思って出たんですよね。
直伝
で、うん。で、そもそもですけど、うちが食べチョクを仮登録したのが、あの、秋元さんのフルーツの DNA の南波さんの話が、食べ食学校で聞けるよってやつだったんですよ。
はい。
で、食べ食学校で、ナンパさんの話聞きたいなって言って登録しただけだったんですけど、下村さんから電話がかかってきて、あの、生産者ページと商品ページを整えませんかみたいなお電話いただいたんですよね。で、多分、自分はその時下村さんじゃなかったら、なんか軽く受け流してたんですけど、あ、あの下村さんだっていうのを認識してたんで、そこでちゃんとやろうって思ったのは、なんかやっぱ下村さんは運がいいなと勝手に思っている ところ
ですね。いや、運がいい。これは運がいいですね。いや、もう、うん、運がいいです、
うん。いや、でもそれで言うと、本当にこれも答えっていう部分になるんですけど、
うん、
あの、これも下村さんツイートしてて、
はい、
あの、秋元さんに、下村さんが、私、運がいいんですよねってお話をしたときに、
うんうん、
秋元さんが、運は行動力かける信頼される力によって舞い込んでくるから、運は実力だよっていうツイートしてるんですよね。
そうなんです。すごい、うん、もう、まさにそのままの言葉を言われました。
まさに、自分は、その、ツイッターで認識していたし、そこで電話をしてた行動力っていうのは、すごく運につながったなと思うんですよね。
はい。
で、ツイッターで認識してたから信頼が起きるんですかみたいなことを思う人もいるかもしれないんですけど。
はい。
いや、信頼ってそんなもんだと思うんですよね。
うん。
なんか、ちょっとしたフックで、あ、この人信頼できるなと思うし。
はい。
だからそれでうちは食べチョクにちゃんと出品しようと思いましたし、まあ、今期の桃で言うと、すごく桃推しのキャンペーンやっていただいたので、
はい。
桃も出ましたし、まあ、うちの経営の大きな柱にはなってるかなと思いますね。
いや、よかった。これはよかったです。
いや、よかった。本当によかった。
当時の私、ファインプレイ。
うん、
いや、でも本当に運が良かったですね。本当、私、たまたま、その、片山さんのご友人というのも何も知らずに、それに、あの、
うんうん、
PR 系のノートを出されていて、勉強になりますみたいな感じのリプライをしてたんですよね、多分。当時、PR 始めたばっかりで。で、それで絡んでくださってて、みたいな感じの、多分見てくださってたって感じ。
そうですね。と、あと、なんか、食べチョクさんのいいところっていうか、まあ、懐が深いなと思うところで言うと、あの、花歌果実のその、考え方として、何者にでもなれるっていう考え方があるときに、うちが食べチョクさんのプラットフォームを使っていろんなことを考えるんですよね。これをこうしたいなとか、こういう企画考えたいなっていうときに、それを何も言わずに、まあ、許容してくれて、まあ、そしたらざわついてるかもしれないなと思いながらも、
いや、ありがたいです。で、
花歌果実が、食べチョクの中の人であるかのような体験をさせてくれているというのはすごく、うちとしては、単純なサービスを使っているという感覚とは全然違うんですよね。
うん、あ、 ありがたいです。なんか、うちのメンバーもやっぱり片山さん結構本当斬新な、こんなことできますかみたいな、アイディアをいただくので、その手がありましたかみたいな 感じになるんですよね。だからこう、そのぐらい考えて使ってくださってる生産者さんがいるって、すごいことだなと思っていて、だからやっぱり私たちはそれ以上に考え続けないといけないし、そういう、農家さんが使い続けていて感じていることとかは、こう生々しく理解をしないといけないなっていうのは、やっぱ、片山さんがご連絡いただくたびに、私は思ってましたし、多分みんなも思ってるんだろうなって思います。
いや、もちろんですけども、その新機能の要望的なものもあってはいいと思うんですよ。あってはいいと思うんですけど、もちろんその中で優先順位とかを考えられていらっしゃると思うんですよね。その時に、今できることで、生産者側が努力というか、生産者側の知恵で何かできることがあるときに、それが将来的に実装され、なんかちゃんとした機能として実装されるかもしれないし、なんかその辺のなんか、ああだこうだするっていうのがすごい、今の機能だったらこれできるよねっていうのがすごく楽しいですね。
すごい、そうおっしゃっていただけると嬉しいですね。もちろん改善点は無数にあるとは思うので、そこは日々みんなで改善を重ねているところではあるんですけど、なんかこう今の機能をもとに、こう、もっとよく使うにはどうしたらいいんだろうっていう視点で考えてくださると、逆にそこから機能の、あ、こういう機能逆にあった方がいいかもねみたいな視点にもなったりするので、すごいありがたいと思います。
これからの展望で言ったら、僕ら一農家がこう PR 手伝ってとか、そういうような案件の大きさなのか、もっとなんか上場企業とかそういうところを相手にするとか、なんかそういう規模感とかってあったりするんですか？
あ、規模感は、でも基本的には、結構バラバラではあるんですけど、意図的に今まで結構スタートアップにいたこともあって、大きな企業さんとか、と、省庁とか、そういう、そうですね、行政とかとの仕事とかも増やしていきたいなっていうのはすごい思っています。で、この間も、片山さんリツイートしてくださってたんですけど、辰巳出版さんっていう、グッドライフっていう本を出された、企業さん、まあ、大きな企業さんですけど、なんか今まで触れることがなかった大きな案件というか、お仕事を請け負っていくような仕事のスタイルもやってみようとは思っています。とはいえ、はい。スタートアップの PR の立ち上げとかも、やってきてはいるので、そういうところのご支援もやりつつっていう、まあ、同時並行ではあるとは思うんですけど、結構すごい大企業さんの広報担当15人いますみたいなところの PR のアドバイザーみたいなのをやったんですけど、なんか本質的には変わらないなと思って、変わらないなっていう実感がやっぱりあって、何のためにやるのかとか、伝えていくべきことって結局はやっぱり一次情報なんですよね。お客さんが何て言ってるかとか、世の中がどうかとか、こうなんかこう、割と机上の空論じゃなくて、お客さんとか社会が答えを持っていたりするので、なんかそこを聞きに行く姿勢とか体制を作るとか、あとは大きな企業であればあるほど、営業担当の声とかもわからないくなっていくので、じゃあ営業の声、本当前線に立ってる営業担当は日々何を考えてどうやっていて、どんな事例を抱えているのかとかをこうキャッチアップしに行く仕組みとかを作ったりするっていうのは、もう食べチョクでやってたことと正直そんなに変わらないですし、ただそれが自分が降りて全部やるのか、単純に誰かやってることを拾いに行くのかっていうところの違いだったりもするので、本質的には全然違う、全然一緒、すごい一緒だなって思いました。やってみて。違うのかもしれないと思ったんですけど、一緒でした、結
一緒
構。
だよね。でも、っていうことは、なんというか、下村さん、個人事業主で、この後、一生を終えるとかっていう感じじゃなく、なんか、大きい組織というか、 組織化して大きなチームにしていきたいみたいな、そういう思いがあるっていう感じですかね。
大きくするかわからないですけど、数人のチームにはしたいなと思っていて、まあ、一応法人化したのもその理由だったりはするんですけど、一人で抱えられるキャパってやっぱり限られてしまっているので、あのチームを持ってやっていきたいなと思ってます。
なんか実力ある人だと、その後一人でなんというかいろんなところのアドバイザーとして、
はい、
で自分はいい感じで一人親方でやっていける未来とかっていうのもあったりはするんやけど、うんうん、それよりもちゃんとチームを作りたいっていう、そういう意思っていう感じですよね。
そうですね。まあそうですね、まずは自分でいろんなお客さんと一緒にやり取りをして、なんか組織化しすぎずに自分で全案件入ってやるみたいなのを、多分向こう半年か1年ぐらいはやるとは思うんですけど、その先はチームにすることも視野に入れて今考えています。
先ほど紹介された本のグッドライフ、
はい、
読ませてもらったんですけど、まあ、ウェルビーイングとかそういう感じの話の文脈等がある中で、
はい、
竹本さんと花田田口は一度農家のさんの鶴ちゃんとウェルビーイングについて深く語ってる回があるんですけど、
そうなんですね。
それで言うと、グッドライフの中にある、その、緩やかな人間関係は健康につながるっていう部分があって、
はい、はい。
それって、なんだろうな、まあ、ポッドキャストを聞いてるっていうのもなんか緩やかな人間関係な気がするんですよね。配信者と聞き手が、好きな時に好きな配信を聞くみたいな関係性だったり、
確かに。
あと一個あるのは、今日の、記事でも出てたんですけど、
はい、
SNS の使い方によって、心が乱れる、乱れないみたいな話があるときに、自分の使い方として言うと、鼻歌果実を食べた、食べての人が、ツイートやインスタグラムに投稿したのを自分が見ることによって、すごく、ウェルビーイングが上がるんですよね。はい、そういう部分でもその人たちと花歌果実は緩やかな関係性を保ってんだなと思います。
いや、そうですよね。
食べ直さんというサービス全体が生産者であったり食べ手の人たちが混ざり合う緩やかな関係っていうのはすごく素敵な関係だなと思うし、これまで自分も SNS の中で生産者さんのツイートとかフォローとかしてましたけど、食べ直さんのサイトの中でいろんな生産者がいるんだなっていうのをある種実感できたっていうのは面白いなと思うんですよね。
ああ、確かに。そうですよね。なかなかこう熊本で桃を育てていたら、北海道の漁師さんに会う人とかって、やっぱりなかなかないですもんね。そういう場もないですもんね。
そうですね。そういう、で、もしかしたら実際に会うとかっていうことがある方がもしかしたらいいのかなと思わないこともないんですけど、
はい。
それから SNS だったりネット上での緩やかさっていうのが、それほど緊張感を増しすぎないみたいな感じで、自分は心地いいなと思ってますね。
そうですね。確かに私、片山さんと初めてお会いしたのは、割と最近。
ですね。1月に。
そうですね。本当今年に入ってからですよね。あれ？そうですよね。
そうです。そうですね。
ただオンラインでつながったりお話ししてたのはもう3年半とか前なので、でも全く会ったことがない会ったことがある気持ちのまま始めました。し、竹本さんも一緒で、ただ最初は全然お会いしたことなくてオンラインで話してて。でもお米も食べてましたし、なんかもう知ってる気になってたら、あ、そういえば初めましてですねみたいな感じで、
そして僕と花高実さんまだ会ったこと
ない。もちろんですよ、もちろんですよ、会ったことないですからね。
そうそうそう、
それはびっくりですね。
もちろんですよ。
いや、でもまさに良い人間関係というか緩やかな人間関係ですね。なんかすごい、 すごく忙しかったんですけど、食べチョックで働いてる時って。でもなんか、すごい楽しかったし、なんかこう、こうなんだろう、なんかこう、本当にうつうつとしたみたいな、仕事が大変でうつうつとしたみたいなことって本当になくて、一回もないんじゃないかってぐらいなくて、やっぱそれは、こういう人間関係に支えられていたのかもしれないと今思いました。
なんか最後 PR したいことがあれば、宣伝事項があれば。
PR、 あ、でもせっかくなので食べチョクの話をします。今ですね、片山さんまさに明日お客様とお話しするって言ってましたけど、桃のシーズン到来ということで、日本で100種類以上ある桃の、硬い桃、柔らかい桃とか、6月にあるもの、9月にある桃とかの品種をひたすら比べてるチームが、その食べチョクにいまして、ピンクの食べチョク T シャツを着て、桃の特集を組んでますので、もしよければ、皆さん、見てみてください。
番組の概要欄にも貼っときますので、ユーザーさんはぜひ見ていただければと思います。
あとは昨日かな、リリースされた食べチョクフルーツセレクトっていうフルーツの駅便がリニューアルしまして、フルーツの品種がとても増えていますし、お得なキャンペーンとかもやってるみたいなので、私はもう丸 2年ぐらいユーザーなんで、キャンペーン適用外なんですけど、ぜひこれから申し込む方はやっていただけるといいかなと。
旬のフルーツ。
竹本さんが作るリゾット。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ竹本農場で、食べチョクで検索してみてください。簡単ですよね。めちゃめちゃ簡単に、あんなに美味しいリゾットが食べれるなんて、この料理が苦手な私にぴったりな、
いやいやい
や、ご飯でした。
いや、秋元さんもなんか食べてて、あれ、はい、2食だったけど、1人で食べちゃったみたいな感じのツイートもあったりことがあった気がします。
そうです。ペロって食べちゃうんですよね。
はい、じゃあ、遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様です。
はい、おやすみなさい。
失礼します。青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。